ラジオミックス京都今日ご読み。この時間は京都市北区上京区の FM870 ラジオミックス京都から、京都の人も楽しめる今知っておきたい京都の旅や魅力的なスポットをご紹介する番組です。この番組はラジオミックス京都、京都三条ラジオカフェ、 FM 舞鶴以上のコミュニティラジオアライアンス京都の3局ネットワークで放送しています。週末には各放送局でリピート放送もしています。ラジオミックス京都今日ご読み、お相手はあなたにハッピーボイスをお届けします、サガネッチこと嵯峨根幸子です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、もう7月もそろそろさようなら終わりの時になってきました。もう目の前に8月が来ていますよね。雨も多かった7月ですけれども、やっぱりこれからますます暑くなってきていますので、この暑いシーズン楽しめる京都の旅をご紹介していきたいと思います。どうぞお楽しみに。さあ、この番組ではあなたからのメッセージやリクエストもお待ちしていますよ。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号075-432-5806、 075-432-5806 番までお願いいたします。ツイートしていただくときには末尾にハッシュタグお忘れなくお願いいたします。ハッシュタグ fm870、ハッシュタグ FM870 をつけてつぶやいていただくと、私嵯峨根っちも見つけられますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではラジオミックス京都今日ご読み、まずはこの曲からスタートしましょう。ミニーリパートン、ラビンニュー。ラジオミックス京都今日ご読み、嵯峨根っちこと嵯峨根幸子がお送りしております。さあ、今回はラジオミックス京都の旅リポーター藤島聖さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。旅リポートをします、編集ライターの藤島聖と申します。月に一度新大宮広場でゆるりつながるカフェというポップアップカフェをしたり、左京区の魅力的な人にインタビューして紹介する左京変人図鑑をもうすぐ発行する予定で動いています。
面白い名前ですよね。藤島聖さん、ふっこさんという、はい、ニックネームがあるので、
ふっこと呼ばれております。
ふっこさん、よろしくお願いします。
はい、今回は嵐山にある穴場のお寺ということで、うん、大比較千光寺というお寺に行ってきました。
私はね、はい、行ったことがなかったです。はい、いつもね、ふうこさんいろんな私の行ったことのないところをね、紹介してくださるんですけど、そういやね、まあ、詳しい方はね、よくご存知なんでしょうけれど、はい、ちょっとね、ご存知ない方も多いかなと思いますので、はい、お願いします。
はい、お願いします。大比較千光寺というところは、住之倉良医という江戸時代の豪商が建立したお寺なんですけれども、場所は渡月橋の南側、嵐山モンキーパーク岩田山っていうところは割とね、ご存知かと思うんですけど、その入り口の近く、ずっと川沿いを歩いていったところ、1キロほど歩いていったところにあります。
川沿いなんですか？
はい、川沿いの道をずっと歩いていくんですが、そちらあまり人の流れがないので。
あ、そうなんですね。なんか嵐山っていうと、はい、もう人がいっぱいでっていうイメージ。そうですね、渡月橋
にわんさかと、そうそう、はい、なんですが、ちょっと閑散とした感じのところにどんどん入っていくというイメージですね。
いや、でも、はい、それは本当にまさしく穴場かもしれないですね。
穴場だと思います。保 川下りって有名ですよね、はい、で保津川で最後着くところも、うん、あの渡月橋の近くだと思うんですけれども、 あ、 そうですね、ええ、あそこのなんかイメージとしてはやっぱり人混みであったりとか、
うん、多いですよね、
はい、すごくあの、はい、まあ、昔だったらあそこにぎやかにお店がね並んでたりとかしましたけれども、 あ、ね、あの保津川下り、もともとは丹波の物資や材木を京都に運ぶために使われていたものが鉄道ができてから船が使われなくなり、明治時代から観光客を乗せるようになったっていういきさつがあるということはどこかで、耳にされた方多いんじゃないかなと思うんですけれども、はい、その物資を運ぶために川の工事を行ったのが先ほど申し上げた住之倉良医という方なんですね。
そうなんですね。その保津川がそんな風に整備されていたっていうのは、はい、
うん、そうなんですよ。
知らなかったです。
知りませんでした。たまたまあの川の流れがいい感じで通りやすかったのかななんて、すごく、はい、ちょっと気軽に思って
のんきなことを思ってましたけど
思ってたんですけれども、
ちゃんと工事されてたんですね。
そうなんです。整備されたそうです。なんかあの本当に時代で言うと関ヶ原の戦いの数年後に開削したと言われてまして、そうなんですよね。もうあまりにも古い話なのでちょっとびっくりしてしまったんですけれども、
その頃からいろいろ整備をしていて、はい、ということなんですね。そうですね。
船が通れるようにと川幅を広げる、大きな岩を砕く、うんうん、それから急な坂であればちょっと滑らかにするといった川の工事はもちろん、はい、船をやっぱり上流に戻すということでその周辺の道も開拓されたということなんですね。
そうですよね。下ってくるけど、
そうですよね、
上りはこう陸路を帰っていかないといけないんですね、はい、
そうですね。その道の開拓したりしたということで、この川の開削工事で亡くなった方を、亡くなった人々をたくさんいらっしゃったということで、はい、その方を弔うために佐賀のもともと中院にあった千光寺を移転させて建立させたものだそうです。
っていうお寺なんですね、はい、今回ご紹介いただくのが、
はい、
千光寺は、はい、漢字で、数、はい、漢数字の千、
漢数字の千、それから光、はい、でお寺ですね。
お寺 で千光寺さん、
はい、千光寺さんです、はいはい、でこちらは、平安時代の僧源信の作と言われる千手観音菩薩を本尊としています。で大比較と先ほどあの申し上げたんですけど、大比較っていうのは観世音菩薩様を安置した仏堂とか、はい、観音堂のことを指しているそうです。
へー、それを大比較というんですね、
はい、千光寺っていうことで、はい、ということだそうです。で松尾芭蕉も俳句で花の山二町登れば大比較と読んだとされるということで、歌人とか文豪に親しまれていたお寺ですよということらしいですね。
ああ、そうなんですね、
はい、何よりもこのお寺のポイント、何よりもと言っちゃうと観音菩薩様のもあるんですけれども、はいはい、景色がとにかくすごいんですね。
いやもうだって保津川の川辺にあるんでしょう、
はいはい、川辺で川辺ですが、最後ちょっと山登りをしていただく感じになっておりまして、
なるほど、はい、ちょっと川のすぐそばのイメージを勝手にしてましたけど、う、ね、もうちょっと山に登るんですね、
はい、そうなんです。ちょっとあの後ほどアクセスのところで詳しく申し上げますが、
はい、お願いします。
最後にちょっと上り坂が続くと覚えておいていただければと思います、
はい、
でまずあの入りましたらもちろんあの千手観音様にお参りをしてから、
はい、
客殿というところにくつろがせていただくということで、ここ客殿がちょっとね崖の上にせり出すような形で建てられてまして、
はい、
そこからの眺めが絶景ポイントなんですね。
そうか、崖のところからまだちょっと張り出してるの、はい、
ちょっとせり出す、なんかちょっとどう、そう、うーんと清水寺の舞台ちょっとイメージできますけれども、ああいう感じでちょっとあの 骨組みがちょっと見える形で登っていくと、
ちょっと出ている感じなんですね。
出っ張ってるので少しまあ一見怖いんですけども、そこからの絶景がもう比叡山から大文字山までもう京都をさーっと見渡せるようになってるんですね。
じゃあ本当に隅から隅まで見渡せる感じですよね。
本当に隅までですね。かなり天気がいい時で、例えば雨の後でしたら、清水寺が確認できる日もあると、
ちょうど反対側ですよね、京都のね。
本当に反対側まで見渡せるんですね。そして何よりもこの静寂の中で鳥の声が、私がいた時はあのホーホケキョっていうね、ウグイスの声も聞こえつつ、
いいですね、
でセミの声もあったり、はい、やっぱ木の葉の音が聞こえたりする中で、あのちょっと登っていきますので、涼みながら風に揺られながら、こうすごく自分の中でもこうなんか心が洗われるというんですかね、シーンとしたところで絶景を見て、で汗が引いていく感じとかがすごく快感になるんではないかなと。
もう自然の、ね、はい、風でこう汗が引いていくのって本当に心地よさそうな気がします。
そうですね、まあ、扇風機も用意してくださってますけれども、はいはい、やっぱり自然の風が本当にスーッと流れますので、あの嵐山って本当にこんな風が吹くんだっていうのを実感しました。嵐だけあるなと、
満喫できるんですね、名前の通りなのかなっていう感じですね。
本当にすごく吹いてました。気持ちよかったです。はい、であの本当に穴場と言われるだけあって、この道で合ってるのかなっていうぐらい、はい、とにかく人通りがないんですが、川沿いをどんどんどんどん行っていただくと、突き当たりに星の屋さんの旅館がありまして、その横に入り口となる、はいはい、なんか石の階段とか門が立ってますので、はい、そこまで行けばあの今度は上りになっていきますよという感じなんですね。やっぱり全国的に有名なお寺が京都はねたくさんありますけれども、そこは本当にゆっくり拝観するっていうよりも、早く流れてあげて次の方にっていう、なんだかちょっと落ち着かない感じがしますけれども、はい、こういうゆったりとした場所でやっぱりこうちょっとエキサイティングな保津川下りとか、
はい、
ラフティングとかで有名な保津川が、実はそういういろんな経緯があって、たくさんの先人たちが頑張ってくれたおかげでこういう流れができたんだなっていうのをちょっと思いを馳せてみるのもいいんじゃないかなと、はい、
そうですよね、
はい、あと帰りに鐘をつけるようになっているので、はい、もし気になる方は、
はい、ぜひお寺の鐘を、
はい、お寺の鐘をついてみてはいかがでしょうか。
は
い、なんか
それは、はい、ま、もっとね、あのますます心が現れそうな気がしますね。
そうなんですね、凛とした感じで体もちょっと震わされて気持ちよく感じていただけるんじゃないでしょうか。うで、ちょっとそうですね、延暦寺なんかの鐘よりは位置が低くなっているので、女性でも割と手が届きやすい感じになってます。
それも嬉しいですね。
そうですね、はい、ここでもまた鐘の音で浄化されてみてはいかがでしょうか。ということで、ちょっと注意点をお伝えしたいと思います。
はいはい、何でしょう。
前回もあのトイレの話をさせていただきましたが、ね、ここもやはり嵐山モンキーパーク岩田山の入り口近辺の公衆トイレ、
はい、
ここでトイレに行かれた方がいいと思います。
そうなんですね、
はい、その先がありませんので、
なるほど、ここでちょっとお済ませいただいてから、はいはいね、進んでいただくということですね。
進んでいただくということと、
大事大事、
はいはい、先ほどから坂道と申し上げているように、やはりスニーカーで行っていただきたいなっていうことと、はい、それから飲み物はこの時期ぜひ持参されてください、うん、お寺すごくこじんまりとしてまして、売店とか自販機とかもありませんので、ぜひお持ちいただければと。
あの観光地に慣れてると、
はい、そうなんですよね、
自販機どこでもあるような気がしてますけど、ないですっていうことですね、はい、
ありません、
ありません、はい、
はい、ということで、じゃあ、最後に情報ですね。
あ、はい、
はい、住所から申し上げます。
お願いします。
郵便番号が 616-0004 京都市西京区嵐山中尾下町62、電話番号は075-861-2913。こちらも公式サイトがありますので、はい、検索してみるのが一番わかりやすいんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、インターネットで検索 で、はい、
そうですね、はい、
大比較千光寺、
千光寺で出てくる、はい、大比較は大きな悲しみの各閣僚の閣ですかね、
はいはい、ね、門構えの中に各々の閣ですね、
はい、そうですね、はいはい、それから最寄り駅は京福電気鉄道通称嵐電の嵐山駅と、阪急電鉄の嵐山駅、どちらからも徒歩2、30分です、
はい
はい、 車で行くことはできないので、あの必ずコインパーキングなどを探していただいて。
なるほど、
はい、歩いて行ってください。
だから余計にこう静かでね。
そうなんですね。
いいんでしょうね。
そうなんですよ。
そう、車便利なんですけどね、はい、どうしてもやっぱりこう、ね、騒音があったりとか、ね、車の走る音が、ね、しちゃいますもんね、
はい、車が行き届かない場所です、それから開門時間10時から16時、入山料は400円です。
はい、
はい、
ありました。いやもうなんかね、嵐山本当に見どころがね、はい、たくさんあるので、
そうですね、特に嵯峨野とかは ね楽しいですけど ね、はい、
なのできっと、はい、何度も足を運ばれた方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、もしかしたらそんな方でも、
はい、楽しんでいただけるかなと、
はい、まだご存じなかったかなというところで、
はい、は
い、いやもうぜひその絶景をね、はい、眺めに行って、
はい、
で夏の暑い時期ですけど、はい、そこでちょっと涼風に吹かれるっていうのはね、すごく贅沢な楽しみ方かなと思いますね。
はい、
そうです
ね、はいは
い、いやとっても素敵な場所を教えていただいてありがとうございます、はい、
ぜひ行かれてみてください。
はい、ありがとうございます。ふこ、はい、さんの今日の旅レポートは、はい、嵐山の大比較千光寺さん、
はい、
はい、でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれではここで1曲お送りいたしましょう。カーペンターズ愛のプレリュード。ラジオミックス京都、今日ご読み、嵯峨根っちこと嵯峨根幸子と
ふっここと藤島聖
でお送りしております、はい、さあですね、今ふっこさんには素敵なお寺をご紹介いただいたんですけれども、はい、京都市内で今行われている神事ちょっとご紹介したいと思います、うんうん、下鴨神社、ふっこさんは行かれたことありますか？
はい、あります、
あります、はい、下鴨神社の本名は鴨御親神社っていうんですよね。これなかなか覚えられないんですけど、はいはいはい、下鴨神社で今ですね、足付け神事が、うん、はい、行われています。行ったことあります？
はい、はい、あります。ちょっと生ぬるかったです。
あ、本当ですか？なんかね、冷たい水がね、はい、こう流れてるっていうイメージがあるんですけども、はい、はい、その、はい、なんだろう、人の多さとか その日の暑さとかにもちょっとひょっとしたら違うのかもしれないですね。はい、冷たいそのね、境内の、はい、池の湧き水のところに足を浸して歩いていくんですよね。はいはい、
そうです、楽しいです、
ね、はい、無病息災を祈る、足付け神事なんですけれども、こちらがですね、はい、7月31日の日曜日まで行われてますので、はい、行きたかったけどまだだったっていう方はですね、もう最後のチャンスだと思いますので、はいはい、今年はね、7月31日までになってますので、お急ぎになってはいかがでしょうか。午前9時から午後8時まで行われているそうです。はい、市バス下鴨神社前バス停から下車すぐですね、こちらで降りられるのが一番わかりやすいかなと思います。はい、世界遺産のね、下鴨神社さんの中で、
はいはい、
なんかそのちょっと裸足になるっていうのも、
そうなんですよね、
不思議な気分、
珍しい感じがします。
そうですよね、はい、はい、そしてみたらし団子も有名です。
そうです、もちろんそれは大事です
、はい、ちょっと夏の、ちょっとこうね、お祓い、お清めの気持ちも、行って無病息災祈っていただくこのもいいかなというふうに思います。
はい
はい、そして、もう一つなんですけど、今度はガラッと変わりまして、ネイキッド夏祭り2022世界遺産に、二条城っていうのが開催されています。こちらのネイキッドさんって、イベントされるところですけれども、が二条城とタッグ組みまして、今、行われているのがですね、二条城にこう二条城って重要文化財があったりとか、二の丸の庭園があったりとか、もう本当に歴史のある、場所なんですけど、そちらのライトアップするだけではなくて、もうさすがネイキッドさんなんですけれども、こうデジタルで、はい、なんと花火と縁日の屋台がこうできるんですって。もうどんな風になるのかなちょっと私には想像がなかなかつかないんですけれど、 はい、なんかね、石垣のところにこうモチーフのような大型花火がこうプロジェクションマッピングでバーンってこう映し出されて花火大会になるそうですよ。二条城で花火大会ってすごいですよね。
見たいですね。
ねえ、なんかあの二条城のあの石垣ね、とても綺麗ですけれども、花火大会場になるということですので、はい、ちょっとこちらもご覧になってはいかがでしょうか。はい、開催なんですけれども、もう始まっていまして、8月の21日日曜日までとなっています。開催時間が午後6時から、夜10時までですね。最終入場9時になってますのでお気をつけください。はい、二条城での開催となっております。アクセスは地下鉄東西線の二条城前駅、こちらが一番便利かなというふうに思います。はい、当日券なんですけれども、平日月曜日から木曜日まで中学生以上の方が1200円、小学生が800円、それから金曜日土日祝日は中学生以上1600円、小学生が1200円となっています。まあ、場内にあの別途有料コンテンツがあるということですので、こちらもご注意ください。ネイキッド夏祭り2022、こちらお問い合わせなんですけれども、運営事務局の方にお願いいたします。電話番号050-1743-2510、 050-1743-2510 番となっています。二条城、ふこさんは行ったことは
まだ実は
なんと
なんとい
ろんなとこ知ってるけど、二条城は行ったことがないというのをさっき聞いてびっくりしました。
人混みがすごそうだなとい
や、あのぜひこの夏祭りやってるみたいですので、
はい、
花火
行きたいとは思っ
はい、一度行ってみてください、はいはい、ラジオの前のあなたもいかがでしょうか。ぜひ楽しんでみてください。はい、京都市内で行われている観光情報でした。でしょうか。この時期だからこそ楽しめる京都、ぜひ素敵な週末をお過ごしくださいね。ラジオミックス京都、ごめんなさい、ラジオミックス京都、今日ご読み、お相手は佐賀根幸子と
藤島聖でした。
それでは次回もどうぞお楽しみに。